皆さん新年おめでとうございます。この年の最初の日の最初の死の日をこのようにしてご一緒に迎えることができて本当に感謝しています。今年もどうぞよろしくお願いいたします。皆様それぞれにとってこの1年間が神様の恵みに支えられて歩む1年でありますようにお祈りいたします。今日は宣教の題に新しい命の中へと付けさせていただきました。今日の聖書箇所ではバプテスマ、洗礼ということが一つの主題になっています。イエス・キリスト の先駆者といってよいバプテスマのヨハネが登場して多くの民衆に対してバプテスマを授けているという場面です。でまた今日読んでいただいた最後のところ22節ではそのヨハネから主イエス様もバプテスマをお受けになったと記されています。おそらくイエス様が30歳ぐらいの時だったと言われていますけれども、イエス様もここから新しい出発いわゆる公生涯が始まったわけですけれども年の初めにこの歌詞を味わうことは意味があることだなって思いました。バプテスマっていうのは、新しい命新しく生まれる、新生ということと深く結びついていることだからです。でこのバプテスマのヨハネが授けていたバプテスマはですねこれは今私たちが主イエス様を信じて受けるそういうバプテスマとはちょっと質が違うんですよね。この3節にありますようにその時ヨハネがしていたこのバプテスマは罪の許しを得させるための悔い改めのバプテスマ洗礼というふうに記されています。で私たちが受けるバプテスマっていうのは、後でまた触れますけれども主イエス様の十字架と復活にあやかるという聖霊の業としてのバプテスマです、けれどもこのヨハネのバプテスマも大切な意味を持ちました。まず私たちこの神の言葉を聞く者が本当に神様に向かう道、心をまっすぐにするんだとそういうふうな備えをするというそういうメッセージがここにはあったと思うんですよね。でこのルカによる福音書の3章ですけれどもこの4節以下にイザヤ書の40章が引用されています。主の道を整えその道をまっすぐにせよ谷はすべて埋められ山と丘は皆低くされるうんぬんって引用されていますけれども、このイザヤの予言というのは、この旧約聖書が語られたその時代というのはバビロン捕囚の浮き目にあったイスラエルの民が荒野を通って再び祖国に帰ることができる日は近い、だから早くその備えをしなさいと語られていたその言葉です。そしてバプテスマのヨハネも預言者として誠のメシアが現れる日は近いんだからその備えをしなさい、救いに預かれるように自らの罪を悔い許していただけるようその妨げとなっているものを心から取り除きなさいと力ある言葉で語ったわけです。でこのイザヤ書の中で記されている山と丘は皆低くされるというこの山や丘っていうのは自分たちが何か特別選ばれた存在であるかのように思い込むそういう傲慢の心のことと言えるんじゃないでしょうか。高ぶった心山や丘で次のこの曲がった道っていうのは、不従順な心のことでしょうか。その後のこの凸凹の道っていうのも凸凹ですから歩きにくい道ですよね。 そういった道だとこう転んだら怪我をします。でそのようにこうデコボコこう様々なこう欲望がこうゴロゴロとこう横たわっていると。でそういう道をこう本当にこうまっすぐな道にしなさい、平らかな道にしなさい、していきなさいって、そういうふうにこうヨハネはこう言うんです。でこのバプテスマのヨハネのメッセージに、まあ、多くの人々が心を動かされたんですよね。で他の福音書を読むと、このヨハネからバプテスマを受けるために本当にこう広範囲から、しかもこう続々とこのヨルダン川のところにまで民衆がこうやってきたっていうふうにこう書いてあります。これ想像するとすごいことだなって思うんですよね。私はこう人間捨てたものじゃないなっていうふうに思いました。だって結構厳しい言葉をねヨハネは語っているんですよ。けれどもその言葉に、あ、私もこう罪を悔い改めなければならないものだというふうに心を動かされたわけですからね。人間というのはやっぱりこう霊的な存在なんだなって思います。人間はこう神様の形、まあ、イマゴデーなんて言いますけれども、としてこう作られている、そういう存在だから、やっぱりこう心の一番深いところでは本当にこう神様にこう立ち返る思い、神様を求める思い、従っていきたいっていう、そういう思いが与えられているんだなっていうふうに思います。しかしこのバプテスマのヨハネのバプテスマは、まあ、そのようにこう意味あるものではありましたけれども、限界がありました。でこのバプテスマはこう言ってみれば、この洗うっていう、そういうこう儀式なんですよね。で旧約聖書のこう時代でもうさまざまなそういうこう洗いの儀式はあったようです。例えば詩篇52編での、中にあるんですけれども、ヒソプの枝で私の罪を払ってください、私が清くなるように、私を洗ってください、雪よりも白くなるようにっていうふうにあります。またエゼキエル書の36章の25節には、私が清い水をお前たちの上に振りかけるとき、お前たちは清められるっていうふうにあります。このような洗いの儀式は、今日のバプテスマのような一回きりのものではなく、繰り返し行われるものであったようです。まあこう汚れを落とすという、まあなんこうね、日本でこうみそぎなんていうのがありますけども、それにこう近いものと言ったらいいでしょうか。そしてその時にこう重要視されることは、本人の心構え、それをこう正していくこと、そういうまあ本人のこう頑張りっていうことが、まあそこでは求められているわけなんですよね。ちょうどこう滝のね修行を受けるようなね感じですよね。ですからその人は根本的にこう新しくされるっていうこととはちょっとこう次元が違うことだと思います。さてこのバプテスマのヨハネですけれども、彼はこの旧約聖書と新約聖書をつなぐ預言者であって、こう力みなぎる説教家だったようですけれども、また同時に非常にこう謙遜でした。自分という存在はメシアが現れれば消えていく存在だと。そしてそのメシアの前では、その方の履物の紐を解く値打ちもないものであるというふうにこう語って、でそういうこう自分はメシアの前では消えていくものなんだということをこう自覚していました。でヨハネはこう自分が授けるバプテスマは水によるバプテスマだが、私の後に来るものは聖霊と火によるバプテスマを授けることができるものだと公言しています。でこのまあ水による洗礼バプテスマというものも、まあ、単にねそのこう汚れを流れ落とすっていう、こう意味合いだけではなくって、イスラエル民族が出エジプトを経験した際に、紅海の海の水の中をこう通って自由になったっていうことと重ね合わせて、 理解していたというそういう重要な意味もあったようですけれども、まあ、いずれにせよバプテスマのヨハネはこう周りの民衆がもしかしたらばこの人がメシアかもしれないっていうふうにこう思われていた、そんなこう風潮もこう自らこう感じながら、私は水でバプテスマを授けるただの人間だと、しかし誠のメシアは聖霊と火によってあなた方にバプテスマを授けるんだというふうに語りました。聖霊と火、それはまあ一つの意味としてはこう裁きということが語られていると思うんですよね。まあ、17節にもあるように、手に身をもって脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われると、容赦のない神様の技が語られていますけれども、麦そのものはこう残される、そしてこう救われるわけですよね。麦を集めて蔵に入れって書いてあります。焼き払われるのは外側の殻のみです。面白いですよね。これは言い換えれば、私たちをこうその火は裸にして、外側の罪の衣を滅ぼすけれども、内側の命は御手のうちに受け取ってくださるっていう、そういうことではないでしょうか。厳粛な中にも大きな慰めを感じる言葉だと思いました。そして聖霊と火、それは人間の力ではなく、聖霊なる神様ご自身が私たちに直接関与されるっていうことであり、それはまた火が持つ先ほど申した裁きの側面と、火が持つ温かさ、また明るさ、つまり愛によって私たちを新しくしてくださるっていうことでもあると思います。今や新しい時代がやってきたんです。それは神様ご自身が罪人である私たち人間の中にやってきて、しかも私たちを滅ぼすためにではなく、いやその逆です、私たちを愛して神様の命の中に生きることができるために、イエス様は誠の人、誠の人間になってくださったんです。その交渉外がここから始まったんですよね。主は誠の人となってくださいましたゆえに、ここでバプテスマのヨハネからバプテスマをお受けになられました。罪の全くないお方が罪人の一人に数えられるために、水の洗礼、悔い改めの洗礼をお受けになったんです。私たちと真に一体となるためです。それは神様の御心にかなったこと、神様のご計画でした。ですから主がバプテスマを受けられ、祈っておられると天から声があったっていうふうにこう記されています。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものだっていうふうにありますよね。鳩のような形でね、こう天からこう精霊が下ってきたと。で、天から声があった。つまり本当にこの時こう天が開けたんですね。天と地が口づけしたと言ったらいいでしょうか。神様と人間が主イエス様によってしっかりとここでつなげられたんです。私たちが今日受けるバプテスマというのは、この主イエス様のバプテスマに私たちが預かるものなんです。で、私はウィリアム・ウィルモンという、 こう牧師神学者が書かれた洗礼新しい命へという本が、まあ、教団出版局から出ているんですけれども、それをとても感動を持って読んだんですけど、そのウィルモンの洗礼という本の中にこのような文章がありました。 神の霊は主イエスにとどまっています。主イエスの洗礼は人間が備え、人間が悔い改め、人間が清める、人間の儀式ではありません。なぜならもう備えをする必要はないからです。神の国はここに、あなた方の間に。ルカ17章21節にそういう言葉がありますけどね、あなた方のただ中にっていう。神の国はあなた方の中に、イエスにおいて現臨しています。主イエスの洗礼はヨハネによるものではなく聖霊によるものなのですって書いてありました。そしてこれは本当深いものだと思うんですけど、バプテスマというのは主イエス様による救いの出来事を自分の身をもってこう体験するっていうことでもありますよね。それはこの十字架と復活の出来事が私の中でも起こるっていうことを意味しています。一言で言えば、自分に死んで神様の命に新しく生き始めるっていうことです。でそもそもバプテスマという、まあ、ギリシャ語は洗うっていうことではなく浸し、沈めるっていう意味を持っています。洗うっていうのはね、考えてみれば私たち毎日こう手を洗いますけれども、まあ、こう表面的なことですよね。汚れを流れ落とすと。だから何度もそれをしなきゃいけないわけですけど、沈めるっていうことはそうじゃない。もう古い自分に死ぬっていうことです。それはもう一回でいいんですよ、死ぬことは。そして死んで水から上がってくるとき、その人はもう神様の命の中に新しく生き始めているんです。イエス様が復活なさったように、その神様の命に私たちも預かるんですね。これはもう神様の霊の奇跡だと言ってもいいと思います。そしてバプテスマというのは、まあ、当然なことですけれども、こう自分で自分に授けられるものではありません。もうバプテスマっていうのはもう自分が受け身になってただ受けるものなんですよ。努力とか頑張りじゃないんです。それはちょうど私たちが救われたのはただ恵みによって救われたっていう、そのことと全く同じ意味です。で、先ほど申しましたこのウィルモンの本の中に、このバプテスマ、この洗礼の本質についてこうも語っていました。これは僕は素晴らしい文章だなと思ったんですけれども、こういう文章です。洗礼を受けるとは死を宣告されることです。洗礼は人生の最後の日のためのリハーサルであるとともに、神が望んでおられる姿になっていくことを妨げようとするすべてのものに対して、日ごとに私たちが死ぬための予行演習のようなものです。そして同時に洗礼とは復活の練習でもあります。私たちは洗礼における死と、つまりこう洗礼の時に私たちが死んだというその出来事ですね、私たちは洗礼における死と生涯最後の日に訪れる死の間にあって、洗礼の水から呼び起こしてくださった神が母の胎から生まれ出る新生児のように、私たちを再び墓から呼び起こしてくださるという希望に行きます。私たちは洗礼から来る確信に行きます。私たちは死と復活の道の試運転をすでに済ませているからです。私たちは死を恐れませんってウィルモンは書いていました。この後でご一緒に歌いたいな、賛美したいなと思って選ばせていただいた賛美歌は515番の静けき川の岸辺になんです。これは心安し神により出やすしという折り返しがある歌で、この歌を好きだという方は多いんじゃないかなと思うんですけど、 私は特にですね、この中の3節の歌詞が心にこう響いてきました。こういう歌詞なんです。嬉しや十字架の上に我が罪は死にき、救いの道歩む身はマスラオのごとくに、ってなっています。この歌詞との関わりで今日招きの聖句として読んでいただいたガラティアの信徒への手紙2章の19節から20節を思い起こします。これは使徒パウロの信仰告白だと言っていいと思うんですよね。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。なんという大胆なパウロの言葉でしょうか。私は週報の今週の週報の関東言にも今日この後で取り行う主の晩餐式について書かせていただきましたけれども、主の晩餐式というのはイエス様がご自分の命を捨てられるという覚悟の食卓であり、それはただご自身が死ぬということだけではなく、そのキリストの命を新しく私たちが受ける、そしてその命に生きるということに他ならない、そういうこの晩餐式なのであって、そこで命のやり取りが起こっていると思うんですよね。ある意味神秘的なことだと言ってもいいと思います。そのことが聖霊によって起こっているんだと。だからパウロははばからずに、いや喜びながら語ったんだと思うんですよね。キリストが私の中に生きているんだと。なぜなら十字架の上で私の罪もすべてキリストが負ってくださって、自分はもう自分の罪や罪深さにとらわれなくても良い存在に変えていただいたんだ、新しい命の中に移していただいたんだっていうふうに神様を賛美しているんです。嬉しや十字架の上に我が罪は死にき、救いの道歩む身はマスラオのごとくに、って歌うんですよね。このマスラオっていうのは古い言葉ですけども、でも勇士っていう意味ですよね。大胆な勇敢な存在として生きるっていうことです。イエス様をお迎えするっていうのは大胆な生き方なんです。この世的に見ればなんかおかしな存在だなってもしかしたら思われるかもしれない。でもそれでいいんですよ。キリストのバカというかね、本当にこう、でもそれが嬉しい、もう喜んで愚か者になれる、イエス様が私の中に生きておられるから、もうこんな嬉しいことはないって言える。それで心に平安が与えられて、もう自分がどんな状況になろうが、どんな環境の中に置かれようが、心満たされているんだと、キリストには変えられませんって心から言うことができる、もうなんと感謝のことかって思います。この私たちをしっかり捉えて離さないお方に、私たちも離れずにつながって、そして本当にこの人生おいだねしながら、お任せしながら、この新しい年の信仰生活をご一緒に歩ませていただきたいって思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。新年最初の主の日の礼拝をこうして愛する皆さんとご一緒に捧げることができて、心から感謝いたします。バプテスマのヨハネは、私ではないこの人だと主イエス様を指差し、私たちが誰と結びつくべきかを示してくださいました。そして今私たちは聖霊の導きと恵みの中で、十字架と復活の主イエス様とバプテスマの事実を通してつなげられていることを心より感謝いたします。あなたは私の愛する子だという声が天から響いたとあります。これは今私たちにも上から 語りかけられている御声だということを信じます。どうかこの1年間もあなたに愛されているものとして、深い信頼を持ってあなたに従っていくものとならせてください。川越キリスト教会の毎週の礼拝をどうぞ祝福してください。私たちになお一層の恵みを注いでください。特にお体の弱さを覚えていらっしゃるお一人一人に、あなたが共にいてくださいますように、その日々を守ってくださいますように心からお願いいたします。そしてどうか私たちのこの群れ、これからも本当に共に取りなし合って歩んでいく群れとして歩ませてくださいますようにお願いをいたします。救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。